皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。前回の放送はのぎらひさん予想以上に反響が大きく大変驚いております。皆様からもご心配のお言葉をおかけくださいまして、どうもありがとうございます。時期が時期だけにコロナ倒産と思われがちの誤解を招いてしまい、大変申し訳ありませんでした。野木らしさんが通勤していた会社の倒産とコロナ問題は一切関係がございません。なぜならば、コロナ問題が発覚する前に会社は倒産しております。では続きをお聞きください。で、再就職活動開始である。まずはハローワークに行く。端末利用許可証をもらって端末の前に座る。キーワードや条件を設定してお目当てを探す。主に年齢不問か否か希望勤務地で検索した。最初は膨大なデータの中からの検索になるので希望の職種で検索をかけた。自分の技能に合った会社を見つけた。求人票をプリントして受付に持っていき、相談申し込み。順番待ちで自分の番が来たら、一対一で相談員と話す。求人票を渡して、ここに申し込みたいんです。わかりました。では、お電話してみますね。ピッポッパ。トロロトロロ。あ、もしもし。ハローワークのマントカですが、どうもお世話になっております。申し込み者がいるのですが、はい。50歳男性。必要とされる技能は完全に揃っているそうです。はいはいはい。わかりました。失礼いたしました。ガチャ。野木らしさん、ダメだそうです。50歳は採用しないと。はぁ？ここに年齢不問って書いてあるじゃないですか。はい、でも実際は年齢を気にする会社多いんですよ。じゃあ年齢不問という枠って何なん？まあなんか一応そういう決まりになっておりますのでね、年齢差別してはいけないっていうね。まああとキャリア育成のために長期採用を考えているので、どうしても45歳以下とか35歳以下にしてある企業さんもおられますね。
じゃあ次この会社お願いします。また電話してもらった。
トルルトルル。はい、ガチャ。もしもし、ハローワークの〇〇ですが、お世話になっております。50歳男性なんですが、はい、男性です。そうですか。失礼しました。ガチャ。
男性はダメだそうです。
はぁ？なんでも、職場が女性ばかりで男性が来られては困るそうです。
でも、この求人票見たら男性もいるって書いてあるじゃないですか。
ですよね。
じゃあ、今度ここで。で、また電話してもらった。
トゥルトゥル。ガチャ。もしもし、ハローワークの〇〇ですが、いつもお世話になっております。はい。50歳男性なんですが、はい、50歳です。そうですか。失礼しました。ガチャ。
ダメなんですか？
はい。職場が若い子ギリなんで、50歳が来られては困るんだそうです。
はぁ？ちょっと僕見てくださいよ。50歳に見えますか？20代の友達もいるんですよ。会わずして決めてもらっちゃこれ困ります。ちょっともう一度電話してもらえませんか？どうしてもここ行きたいんです。
ダメです。決まりなんで。
とまあ、現実は厳しいものです。年齢不問と言っておきながら、年齢を聞いただけで断るのだから最悪である。たとえどんなに世界一の技術を持っていても、年齢で断られるのである。まあ、本当に世界一の技術なら黙ってても仕事は来るだろうけどね。再就職活動にあたり、ポートフォリオを作成した。作品集ね。でもそれを見てもらうことすら叶わないのである。じゃあ、あれかい？技術よりも年齢なのかい？少々技術が劣っていても、入社してから鍛えたらいいので、その鍛える期間が必要な若者じゃないとダメなのかい？いろいろ相談員さんにお話を伺ったが、何でも転職可能なピークは35歳なんだそうだ。 それを過ぎたら40歳も50歳も大差ないんだそうで。まあ、すべてではないけどね。これでは拉致があかん。そこで、ハロワを抜きにして、自社のホームページで求人している会社に直接申し込む手段に出た。それなら、書類審査というものが先に来るから、探しまくって理想の会社を見つけた。早速応募。ものすごく丁寧な返事が来て、作品集、履歴書、職務経歴書を送って返事を待った。結果、不採用だった。職務経歴書も履歴書も、ハローワークおすすめの書き方にしてある。年齢か！年齢なのか！これを数件繰り返し、惨敗だった。急がば学べという言葉がある。急がば回れではない。回るのではなく、学ぶのである。この手に出ることにした。野木良さんが持っている技術には年齢制限が付きまとうことが分かってしまった。だったら全く違う職種に就くしかない。年齢に左右されない職種。そんなのがあるのか。あるにはあるのかもしれない。一部の望みを託して、職業訓練校で学んで就職するという手を選ぶことにした。職業訓練校を出ているということで優先的に採用してくれる会社があるそうだ。もちろん、自分が一生懸命勉強して技術をマスターしなければならない。今まで培ってきた技術とは全く方向が違うのである。でも、やるしかない。どんな訓練が受けられるのか、それは地域と年齢によって違う。職業訓練校は、高齢者支援と銘打っている割には年齢制限を設けている学科がある。IT 科である。インターネット接続に関わる技術は実際に職場で訓練する機関があるそうで、その職場訓練がある学科は45歳未満じゃないとダメなんだそうだ。
なに、好きこんなで会社を辞めたわけじゃないわ！なんで好きな分野に行けんねん！ダメなものはダメ！
ということで以下のどれかとなった。溶接、建築、電気工事、CAD。上記の4つのいいとこ取り。溶接はな、自分の腕焼きそうで怖い。
怖いわー、あちあちあち、親指と人差し指が溶接でくっついたわー。
建築、自分の腕削りそうで怖い。
シャコ、あー、カンナで自分の腕削っちゃった、薄く皮がピローでめくれてる。
電気、感電しそうで怖い。
ビリビリショックよ、ビリ
ー。いいとこ取り。
ビリビリビリ削った、わ
ー、いろいろ怖い。ということで、CADしかない。設計だろ、イラストレーターで図形作るやつの延長線じゃない？いけるんちゃうん？ということで、見学と体験入学に参加した。見学や体験入学だけでも就職活動とみなされる。で、後日、面接と入試を受けることになった。ハローワークで入学申し込みをした時に相談員さんが、面接なのでスーツで来てください、と言っていた。申し込んだ人全員ハローワークの相談員さんから話を聞いているのでスーツのはずが、T シャツに迷彩ズボンといったラフないでたちの方もおられた。
よし、ここで差がついたぞ。こっちたらリクルートスーツにリクルートカバンだぜ。
募集定員は極めて低いので誰かは落ちる。募集人数が多いせいで面接まで2時間も待った。これは一番に済ませて一番に帰れる人とは比べると不公平である。が、それを顔に出しちゃいかん。済ました顔で面接に挑み、結果待ちに1週間。ちなみにこの面接の時に聞かれた内容は、どういう職種に就職したいのか、体力的に機械操作などに問題はないか、職業訓練校まではどういう交通手段を取ってくるのか、毎日来ることは可能か、並行して仕事はしているのか、などなどであった。落ちたらどうしよう。定員より多かったからな。落ちたらほんとマジ、積んでしまうぜ。 いいとこ取りの学科が1ヶ月遅れで申し込み始まるので、これに申し込むという手もある。ちなみに、失業保険を受給しながら通う場合、失業保険を受給できる日数が半年ぐらい残っている状態でないと、学校には行けませんと言われた。学校は年に一回入学式、まあ、職業訓練校の場合は入所式というが、入所式が年に一回あるわけではなく、3ヶ月おきにやってくるので、受給資格日数が半年以上残ってる状態で3ヶ月ごとにやってくる入所式の一番近いやつじゃないと入れなかった。だから、どうしても行きたい学科があったとしても、その学科の入所式が受給資格日数の半年を切ってしまっていたら入所できないのである。自由に選べるように見えて選べない。もちろん、全員が全員半年以上受給資格があるというわけではなく、中には全く失業保険がもらえないので、奨学金をもらって通うという場合の方もおられたから。ここは相談員さんに聞いてもらいたい。一人一人個別に事情が違うからだろう。野木良さんの場合は半年以上前に入所式を迎えるやつじゃないとダメですと言われた。で、一週間後。ちなみにその間も毎日ハローワークに行って求人票を眺めていた。無事合格した。合格することによって、職業訓練校に毎日通うことになるから、ハローワークに行くことはなくなる。職業訓練校に行くまでの数ヶ月間、毎日毎日、昼と夕方、一日二回、ハローワークに通った。それは、今はシステムが変わっているので大丈夫なのだが、当時は、インターネット検索による求人票情報の更新は、家から見た場合は、1日1回、朝の5時。リアルタイムに更新するのを見たいときは、ハローワークに行くしかなかったのである。そのため、逃さまいとして、1日2回、ハローワークに行っていた。何せ基本無職である。どこかに行く気にもなれない。まあ、と言いながら、結構遠出して、結構遠出したところをツイートしてたので、あれ、野木良さん休み？平日にこんなとこ行ってるよ？ということに気づいていた方もおられるかもしれない。まあ、さすがにコロナ以前の話なので、東京や大阪に行くことも可能ではあったが、なぜか行かなかった。まあ、心が落ち着かなかったというのもあるかな。とにかく、焦っていた。しかしながら、職業訓練校に通ってある間はしばらく就活が止まるので、その焦りもどっか行ってしまうわけではある。合格したら2日後に説明会。税金で学ばせてもらうので、いろいろと厳しい。やむを得ず休む場合は届け出を。病院なら診断書もしくは薬の領収書。冠婚葬祭ならその証明書。お礼状でもいい。自分の都合なら失業保険は出ないよ。失業保険は土日も出ている換算なのだが、金曜日と月曜日を自己都合で休んだら、間の土日も自己都合の用事とみなされて、合わせて4日分出ないよ。自己都合だろうが、やむを得ずだろうが、全体の 20% 以上を超えたら退学してもらうよ。まあその前に面談あるけどね。だから、会社の面接行きまくって、学校休みまくって、それで日数の 20% 以上休んだら退学になっちゃうよ。会社の面接行ったら、 面接先の会社に証明書をもらってきて、教科書代は払って、作業服上下、作業手袋、帽子、安全靴は自分で用意して、作業服は前の職場のでもいいよ、ってまさか訓練校に行くとは思っていなかったから、置いてきたよ。まあ会社のロゴが入ってるから着たくないけどね、若草色だし。ワークマンで好きなチャコールカラーで一式揃えた。安物で揃えても総額6,500円。結構痛い。月1回のハローワークの出頭はできなくなるから、入所前日にハローワークに出頭し、その時に訓練校に行きますという書類を提出。雇用保険受給資格者証というのは、毎月1回ハローワークに行って就活していますよということで、証明のハンコをついてもらうんだけど、ハローワークに行けなくなるから、ハローワークが6ヶ月間預かってくれるということになる。そして、卒業してもまだ就職していなかったら郵送で返してくれる。果たして、野木らしさんは卒業までに就職をしているのだろうか。毎回、職業訓練校の就職率は 80% を超えている。これはパンフレットに記載してある。溶接は資格が必要な分、100% の就職率だが、CAD は資格がない分か、80% くらいしかない。難しくて挫折した人や、無事卒業しても就職できなかったりした人がいるってことだ。訓練校に行く前日、ハローワークに行った。雇用保険受給資格者証を提出するため、ハローワークで前職の同僚ほぼ全員に会った。まだ再就職できてない模様。若い子たちはそろそろ失業保険が切れるので焦っているが、半年以上もらえる人は落ち着いていた。というより何もしていない人が多い。割とみんなはのんびりぼーっと骨休めしているのかな。まあ実際は何かしないともらえないので、ハローワークに来て相談なりセミナーなりを受けているのだろうが、面接までは行っていない人が多かった。残念ながら野木らしさんと同じように職業訓練校に行く予定にしている人もいなかった。皆さん勉強は嫌なようだ。中には前職と同類の大手企業を受けたが、なぜ倒産したのか根掘り葉掘り聞いてきて印象が悪かったので断ったという人もいた。大企業を断るのだからよほどのことだったと思う。なんとそこでプチ事件が起こった。社長に会ったのだ。正確には元社長。野木らし君、野木らし君。印刷機と Mac 11台つけて100万円で譲ってあげるから起業しなさい。
はぁ？お前のせいで倒産しといて人生困っとんのによ。印刷機を買って起業しろとな？はぁ？どの口が言うねん。800万もした印刷機だわ、あれ。あれが100万円の価値にしかならないってこと？はぁ？実際毎週どこか壊れて部品交換してたからな。他のメーカーよりも安いという理由だけで導入したものだから、実際は色も安定していなかったし、制限も多かった。ちょっと調べたのだが、定期メンテナンス料が年間200万円。それに家賃とか、社員の給料もある。もろもろまとめてざっと試算しても、毎年1300万円かかる。その印刷機でできる仕事といえば、数ページの冊子とハガキと名刺くらい。ありえへん。100万円で買って、1300万円損するんだ。1300万円の元を取るために、どれだけの仕事をこなせばいいんだ。自分一人で起業してできるものではない。営業も雇わなければならない。経理も雇わなければならない。デザインも自前でやらなければならない。そして印刷機を回さなければならない。ちなみにだが、ハローワークの事務所内で、就職斡旋業務をやってはいけないんだそうだ。
これはそれに近いんではないだろうか。社長さんもそれだけお金に困っているということなんだろうけど、マック11弾もいらんわ。しかもボロい買ったからね、一番グレードに低いマックだったからね。売っても金ならない。ちなみに、起業すると失業保険はもらえないから、満了させてから起業するか、他の同僚に起業してもらって、そして自分を雇ってもらうか。まあね、野木良くん。なんとかくんとなんとかくんがまだ就職決まってないようだから、三人で起業しての。それでの、やったらええわ。まだ職決まってないやろ。
はぁ、
会社を倒産に追いやっといて、詫びもなしの社長に言われたかないね。即答で断らせていただきました。
続く！次回をお楽しみに！いよいよ次回は職業訓練校に行っちゃうの、ギラシさん。職業訓練校とは一体どんなところなのか、一体何を学ぶのか、徹底的に紹介しちゃうよ。